旧約聖書申命記11章13節から21節です。旧約聖書335ページ、では随時読んでいきたいと思いますが、この前の箇所でモーセは主との契約を守るよう民に命じつつ、同時に約束の地、父と蜜の流れる地について語りました。主がイスラエルのためにその地を選び、目を留めておられるがゆえに、モーセはその地をまるでエデンの園であるかのように、パラダイスであるかのように語っています。今日の箇所でも続けてモーセは主との契約を守るよう強く命じつつ、約束の地に備えられている祝福を語ります。クリスチャンがどこか満たされない、何か満たされない、そのような煮えきれない心を持って信仰生活を送るとき、ついいろいろなものに飛びついてしまうことになります。目新しいことを言う人や、魅力的な人や、目新しい教えに出会うとそこに答えがあるのではないかと飛びつき振り回されることになります。しかし答えはいつも聖書にあります。モーセは心が満たされないクリスチャンに対してなすべきことを明確に命じています。最初の13節がそれです。もし私が今日あなた方に命じる命令、すなわちあなた方の神主を愛し、心を尽くし命を尽くして仕えよという命令にあなた方が確かに聞き従うなら、一節また8節と同じように、やはり主の命令を守ることが命じられています。同時にこの箇所独自の表現も目に留まります。まず気づかされるのは、私という言葉がひらがなで書かれていることですね。つまりこの私とは主ご自身のことです。ここではより直接的に神ご自身の言葉として記されているのです。この13節のみであれば翻訳者は漢字の私に、つまりモーセの私にするか、あるいはひらがなの私にするか迷うところです。漢字の私でも全然おかしくはありません。8節でも、あなた方は私が今日あなたに命じるすべての命令を守りなさいとありますから、もうそれと同じですね。しかし14節15節の内容を考えますと、雨をもたらすお方、それはモーセではありません。それは主ご自身です。ですから13節でもひらがなの私になっているわけです。預言者モーセが私と語っていた言葉がいつの間にか神ご自身の直接的な言葉として語られていきます。預言者の言葉と神の言葉が完全に重なり合い、私と語られていきます。これは預言的一人称と言われたりすることがあります。今日モーセが命じる命令はイコールそのまま主が命じているということです。次にその命令とは何でしょうか。あなた方の神主を愛し、心を尽くし命を尽くして仕えよという命令です。一節でも主を愛しと、11章の一節でもあなたの神主を愛しと ありましたが、ここではさらに強調され、心を尽くし命を尽くして、心のすべてをもって、命のすべてをもって仕えよと言われています。これは6章4節5節の御言葉から来ていますね。シェマーと言われる箇所、あるいは至上命令と言われる、その御言葉、6章の御言葉から来た表現です。その命令に確かに聞き従うなら何が起こるのでしょうか。14節と15節です。私は時にかなってあなた方の地に雨、初めの雨と後の雨をもたらす。あなたは穀物と新しいブドウ酒と油を集めることができる。また私はあなたの家畜のため野に草を与える。あなたは食べて満ち足りる。エデンの園では、神は人間に対してすべての草と実のあるすべての木を与えると、そのように言われました。また地の生き物のためにすべての緑の草を与えると言われました。それと同じようにここでも与えると言われています。雨をもたらす、このもたらすは15節でもある、与える、同じ言葉ですね。与えるとあります。エデンの園でと同じように、主が創造の恵みをもって一方的に与えてくださる。それが2つ挙げられています。1つは雨ですね。時にかなって季節に従って雨を降らせてくださるということです。初めの雨と後の雨、これは雨季の最初に降る雨と最後に降る雨のことです。イスラエルでは雨季と乾季があります。秋から春にかけて降った雨を山々が吸い込み、それが泉となり川となり地を潤すわけです。したがって雨季に雨が降らなければ一年中乾季になりますから、干ばつが起こることになります。自然に雨が降るということではなくて、作り主であり、またイスラエルの贖い主である主が恵みにより雨を与えてくださる。その結果として民は穀物を収穫し、ブドウ酒やオリーブオイルを作ることができるということです。そのような豊かな食生活を送ることができるということです。私たちも自分の手で働いて生活の糧を得ることができるのは、自分の独力によるということではなくて、すべては神の恵みに支えられた上のことであるということを覚えさせられます。もう一つの恵みは、家畜のため野に草を与えてくださるということです。家畜は豊かに栄養を取ることができるので、たっぷりと乳を出すことができ、また食肉用としても肥えた家畜が育ち、その結果民は食べて満ち足りることになります。それはまるでエデンの園のような祝福です。神はイスラエルを選ばれ、この約束の地において創造の麗しさを回復させ、神と人との平和を実現させようとしてくださったのです。荒野を主の園のように変えてくださろうとしてくださったのです。主の命令に確かに聞き従うなら、イスラエルの民はこのような祝福の中で歩むことができました。アダムとエバが主の言葉に従い契約を守っている限り、エデンの園にとどまることができたのと同じことです。だからこそモーセは父と蜜の流れる地に憧れ、希望を抱きました。その祝福がいかに素晴らしいことか知っているからこそ、モーセは何度も何度も、あなた方は主の言葉を守るようにと 民に語りかけているのです。同時にモーセは重ね重ね警告します。もし契約を破ってしまうならどうなってしまうのか。アダムとエバは契約を破り捨てたのでエデンの園から追放されることになり、また命を失いました。イスラエルの場合も同じです。16節お読みします。気をつけなさい、あなた方の心が惑わされ横道に外れて他の神々に仕えそれを拝むことのないように。気をつけなさい、これこれすることがないように自分たちを見張りなさいという意味です。何をすることがないように見張るのかと言いますと、心が惑わされ横道に外れて他の神々に仕えそれを拝むことのないように、エヴァのようにアダムのように心が誘惑されて主の道から外れ他の神々と契約を結びその前にひざまずくことのないように自分たちを見張りなさいということです。新約聖書でも偶像に気をつけなさいと言われている通りです。アダムとエバの場合は善悪の知識の木から食べることにより契約を破り命を失いました。本質的には同じことですが、イスラエルの場合は他の神々を拝むことで契約を破ることになりました。その結果起こることが17節です。そうでないと主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主が天を閉ざし雨は降らず地はその産物を出さなくなる。こうしてあなた方は主が与えようとしているその良い地からたちまち滅び去ることになる。先ほども言いましたように、この地では雨が降らないとすれば一年中乾季となり農作物も育たず、ブドウやオリーブもならず、草も生えず、食べ物がなくなります。その結果、イスラエルの主が与えようとしているその良い地からたちまち滅び去ることになるわけです。飢えて死ぬか、あるいはその地を去るかすることになります。アブラハム、イサク、ヤコブに約束された地、モーセが夢見た土と蜜の流れるパラダイスのような地から追放されることになります。アダムとエバと同じように死ぬことになるということです。そうならないためにこそモーセは主を愛し心を尽くして仕えよと、また主はそのように言われたわけですね。6章5節にあった立法の至上命令を思い起こさせています。しかし実際には聖書にある通り、イスラエルの民はヨシュアの死後、裁きつかさの時代に他の神々を拝み加速度的に堕落していきました。しかし神の驚くべき恵みにより、ダビデのように神を恐れる王が立てられ、イスラエルは回復されたかのように見えました。しかしまたもや堕落し、神から離れ、アッシリア、またバビロンに滅ぼされ、囚われの身となりました。しかしまたもや驚くべき恵みにより、民はエルサレムへの帰還が許されました。エズラ・ネヘミヤの指導のもと、民は神の律法に立ち返ることになりました。しかしその後の時代を経る中で、イスラエルの信仰は律法主義といういびつな形へ変質していきました。パリサイ人や律法学者たちは確かにモーセの律法を尊び重んじこだわりました。しかし神の御子が来られた時、その光の下で彼らの闇はあらわになり、その偽善が暴かれることになりました。では、律法主義という宗教と、 モーセを通して語られた神の御教えとの間にはどのような違いがあるのでしょうか。決定的な違いは13節にある通りです。律法主義者は律法を重んじたとしても外面的な次元のことに過ぎませんでした。主を愛し心を尽くし命を尽くして仕えるという内側からあふれ出る真実な愛が決定的に欠けていたのです。私たちは主を愛することと御言葉に従うこと、それは同じであり一つでなければならないということを覚えたいと願います。私たちはどうでしょうか。このような神との契約における原則は当然私たちにも当てはまることです。私たちもキリストの福音という新しい契約に預かりました。私たちが主イエスを信じ続け、この契約にとどまる限り、私たちには救いが約束されています。すべてをもって主を愛することにより、この契約を守り行うなら、いよいよ豊かな霊的祝福に預かることが約束されています。天にある無限の貯蔵庫が開かれ、すべての霊的祝福が惜しみなく与えられることになります。まるでエデンの園にいるかのような喜びと希望を持って歩むことができます。心満ち足りるものとされるのです。私たちは主を愛しているでしょうか。私たちのために十字架の上で死んでくださり、また私たちのために死を打ち破ってくださった義なる王、主イエスが私たちにも問いかけておられます。ヨハネの子、シモン、あなたは私を愛していますか？主イエスはそのようにペテロに問いかけられました。同じように主イエスは愛する弟子として、私たち一人一人の名を呼ばれ問いかけておられるのではないでしょうか。あなたは私を愛していますか。もし私たちがこのお方を愛さずこのお方から離れるなら、命の源から切り離されることになります。実を結ばない枝として投げ捨てられ枯れてしまうことになります。モーセの言葉は時代を超えて今もそのことを私たちに忠告してくれているのです。続けてモーセは6章の至上命令に伴っていた指示をここでも繰り返しています。18節から20節をお読みします。あなた方は私の言葉を心と魂に刻み、それを印として天に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。それをあなた方の子供たちに教えなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを彼らに語りなさい。これをあなたの家の戸口の柱と門に書き記しなさい。これらはすでに6章の6節から9節で語られたことでした。私の言葉を心と魂に刻む、それはすべてを尽くし主を愛することが常に心の中心部分を占めているようにするということです。それを印として手に結びつけ、記章として額の上に置くということは、ユダヤ教では文字通りに実践されています。祈りや礼拝に臨む際には、シェマーを書き記したものを小さな箱に入れて、額と手に結びつけるという、そのようなことが行われています。私たちに適用すれば、 印として自分の手に結びつける。それはいつも聖書を話さず、聖書に親しみ、御言葉が常に近くある。いつも聖書を開き、聖書を読む、耳を傾ける。そのように歩むことでしょう。それは自分自身が忘れないようにするためのお印です。逆に額の上に置く記章は、どちらかというと他者に対する印になります。手にある印は腕時計と同じですが、自分で見ることができますが、額の上は自分では見えません。それは周りにいる人々に自分が何者なのかを知らせる名札のようなものです。人々から見て、この人は唯一の神を信じ、キリストを自分の神とし、すべてをもって愛するために生きている人なのだと分かるような歩み、生き方。それが私たちにとっての額の上の記章となります。そのように歩む人は、その御教えを語り伝える人となります。救いの喜びと感謝で心が満ち足りているので、主を愛する道がいかに素晴らしく、いかに幸せであるのか、いかに祝福で満ちているか、隣人や同胞にもそれを知ってほしい、同じ祝福を得てほしいと願うことになります。そのような伝道への熱意は、救いを受けた人の独自の特徴であると言えます。イスラエルの場合、その熱意は子どもたちへの信仰継承に特に向けられることになりました。家にいるときにも、外出しているときにも、夜床に着くときにも、朝起きるときにも、睡眠中以外のあらゆる時間において、全生活の中で子どもたちにこれらの言葉を教えなさいと主は命じておられます。主なる神がいかに私たちを救ってくださり、ご自分の民としてくださったのか、主を愛することがいかに幸せなことであるのか、主イエスを信じて従う人生がいかに素晴らしいものであるかを語りなさいということです。20節にある指示もユダヤ教では文字通りに行われています。御教えが書かれたものが入った筒を玄関の扉の柱に目立つように斜めにつけて置くというものですね。メズザーと呼ばれるものです。外に出かけるときにはメズザーに触って祈り、帰ったときにもそれに触って祈るわけです。家の中でも外でも、どこにいても主の民であるという自覚を持たせるものでした。また家の玄関という象徴的な場所にその御言葉が書き記されることは、その家の家紋のような役割を果たします。その家庭は主のものであり、主に納められ、主に捧げられたものであるということになります。その家に住むすべての人にその自覚を与えることになります。手と額の箱は個人の信仰を表す印ですが、メズザーは共同体としての印となりました。その灰は家族にとどまらず、その家に訪れる人々、家の間を行き交う人々にも主なる神の救いを思い起こさせるものでした。門という言葉は、これは町の門を表す言葉です。その町全体、社会全体、国全体が主のものであるという印となりました。 したがってメスザは自分たちの信仰を全世界に向けて宣言する印でもありました。私たちの信仰も個人的なものにとどまるのではなく、家族として、また教会として、共同体として広げられていくべきものであり、そして全世界に大胆に宣言されるべきものであるということを、このことからも教えられます。このようにモーセは民が自分の心を見張り、また世代から世代へと信仰が語り伝えられていくために、もう一度これらのことを指示したわけです。21節にある通りです。それは主があなた方の父祖たちに与えると誓った地で、あなた方の日数とあなた方の子孫の日数が天が地の上にある日数のように多くなるためである。天が地の上にある日数のように多くなる、それはどのような意味でしょうか。天が地の上にあるということは、この世界が作られて以来今に至るまで普遍的な現象です。はるか大昔から変わらない事実です。つまり天が地の上にある日数のように多くなる、それは常しえまでも続くようになるということです。主の契約に基づく永遠の祝福、その祝福の永遠性がここで表現されています。父と蜜の流れる地で、エデンの園のような祝福に満ち足りつつ、イスラエルの民が幸せになり、とこしえまでも繁栄していくことを主は望んでおられました。そのためにこそ御言葉が心に刻まれ、結びつけられ、書き記され、語り伝えられていく必要がありました。私たちにも同じことが当てはまります。私たちがすべてを尽くし、真心から主を愛し、エデンの園にいるかのような霊的祝福で満ち足りて歩むとき、十字架の福音はいよいよ力強く伝えられ、次世代へと信仰が受け継がれていくことになります。もし私たちがそうではなく、まるで悲劇の主人公のような暗い顔をして、いつも気難しく不機嫌で、何の喜びもなく苦しみながら奉仕をし、不幸を周りにまき散らすような生き方をしているなら、一体誰がその人の信仰を自分も得たいなどと願うでしょうか。私たちクリスチャンが主イエスと共に歩むことができる喜びに心を躍り、本当の意味の幸せを持っているからこそ、人々は引きつけられ、また子どもたちは、僕も私もクリスチャンとして生きていきたいと願うようになるのではないでしょうか。そういうわけですから、もし私たちがあなた方の神、主を愛し、心を尽くし、命を尽くして仕えよという命令に確かに聞き従うなら、そのことが身からだなる教会の建設につながり、この高崎キリストチャペルの日数も天が地の上にある日数のように多くなると信じることができます。主イエスの再臨を待ち望むことと、教会が地上で立て上げられ長く続くことを求めるのは決して矛盾ではありません。どうせ再臨があるのだから、数十年後のことなど考える必要などないというの、そういう信仰は何かが大きく間違えています。御心が天で行われるように、地でも行われますようにとは願わず、自分の願望が叶えられることしか考えていない、そういう態度であるわけです。それは神中心ではなく、自分中心の信仰です。 地域教会がしっかりと立て上げられ、信仰が世代を超えて継承されていけばこそ、多くの人々が救いを受けて神の御国が広がっていくのです。それこそが御国を待ち望むのにふさわしい態度ではないでしょうか。高崎キリストチャペルの日数が天が地の上にある日数のように多くなることを共に求めてまいりましょう。私たちが満ち足りた心を持って歩むクリスチャンとなるために必要なのは、この至上命令に聞き従うことです。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。この命令に聞き従うことです。そして主イエスの問いをもう一度覚えましょう。あなたは私を愛していますか。そのようにシエスは今も愛を持って私たちに問いかけておられます。お祈りしましょう。恵み深い私たちの父なる神様、聖なる皆の前にひざまずいてあなたのご栄光を賛美いたします。私たちにこのような素晴らしい救いを与えるために、シエスはご自身の血を流し、命を捨てるまでしてくださいました。その不思議なご愛を覚えて感謝を捧げます。その大きな恵みのゆえに、どうか私たちもすべてをもってあなたを愛するものとならせてください。私たちの荒れ果てた心をエデンのようにしてくださり、永遠の命への泉が湧き出るようにしてくださる、あなたの御救いを心から感謝いたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。